こんばんはというよりも明けましておめでとうございます。大魔王のお風呂ラジオ2020年を無事迎えることができました。2020年最初の大魔王のお風呂ラジオでございます。いやー、無事ね、2020年になりましたね。オリンピックイヤーということで、まあオリンピックは僕はまあチケットも応募してませんしね、特別まあ注目、まあテレビぐらいは見るかなという感じですけど、まあ仕事的にもオリンピック関連の仕事っていうのはほぼほぼないと思います。日韓のワールドカップサッカーのあの時もサッカー関連とかサッカーの取材あったんですけど、スタジアムに入ることはなかったですね。はい。スタジアムに入ることはなかったですね。だから特に関係ないところで、そういう話題を何かやるような、こう、スタジオにいたりとかはするでしょうけれども、まあ、特別オリンピック関連という仕事はしないでしょうね。まあ、でも2020年ということで、まあ、子供の頃ね、2020年なんて想像しました？まあ、今、もう全然若い人はともかくとして僕ら世代の人たち、昭和のね、30年、40年代あたりに生まれた人たちっていうのは、2000年も多分そんなに想像してなかったでしょ？ねえ、正直ノストラダムスの大予言に騙されていた世代ですから、もう1999年には死ぬと思ってたじゃないですか。どっかで。で、2000年自体がもう夢の話だったわけですよ。だからこそ2001年宇宙の旅があり、続編の2010年があったわけですけれども。まあ、それでもその想像できてなかったはずの2001年、宇宙の旅の2001年もとっくに過ぎてですね。その続編である2010年もさらに10年超えて2020年。もう想像の外ですよ。はっきり言って。2020年なんて。で、想像してたのはどちらかというと、それぐらい未来になればですね、まあドラえもんの世界であったり、鉄腕アトムだったり、ジェッターバルツだったり、スターウォーズだったりですね、まあそんな感じの未来というか、もうそこら中で宇宙船みたいなのが飛んでて、宇宙戦争が起こってみたいな、そういう未来を想像してたもんですけど、全然そんなことにはなってないですね。まあでも空飛ぶ自動車がそろそろ開発されるんじゃないかとか、まあいろんなこと言われてますけど、まあ僕たちが子供の時に想像していた2020年ではないですが、まあしかも、まあ2019年が2020年になったところで、対して差があるかっていうと、まあそれはね、17歳になった時とか、20歳になったら違うぞとか、30になったら40になったら、まあ50になった喜びはありましたけど、でも50になったからって何かが変わったかっていうとそんなことなくて、何もかも変わらないんですが、まあでもそんな2020年をね、無事迎えたこのお風呂ラジオですけれども、その2020年になったからこそですね、まあ皆さんからのご挨拶というか、年始のね、まあまあ年賀状はもう出すのやめてしまいました、僕。まあ何つうか来たのの返事も返しませんが、まあラジオのご挨拶だけでも皆様からいただきたいなと思って、この収録の早めから、木曜日ぐらいからですね、ぜひぜひ聞いてる人も聞いてない人も、よかったら、オーロラジオへのご挨拶、ぜひメールくださいねっていうのを小口だいぶ出したんですけれどもね、来ませんでした。はい、2020年も幸先が悪いですね。そういう意味ではね。まあメールは来なかったですけど、まあうまくメールを捌けないっていう僕のもうジレンマもありますが、まあぜひとも今年は皆さんに頑張っていただきたい。もう毎回じゃなくていいです。毎回である必要はないですね。他の番組も月1の大体収録ですけれども、毎回じゃなくていいです。何回かに一度。よかったら皆さんからのメールを本当に募集しておりますので、ぜひ送っていただきたいなと。もう全然、もういつでもウェルカムでございますからね。メールのそのテーマを決めてますけど、ツイッターでは告知しておりますが、特にそんなの関係ない。そんなの関係ねえって、 絡めるつもりはなかったです。絡めるつもりはなかったんですが、そんなの関係ねえな感じでですね、何でもいいので送っていただければなと思います。このラジオ番組に関しては bathradio2018@gmail.com、レディオ大魔王、違う、バスレイディオ2018、バスレイディオ2018@gmail.com、bath2018、違う、毎度間違うな。bathradio2018@gmail.com でございますので、ぜひともよかったら送ってくだされば嬉しいです。ということで、令和2年2020年最初のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。いや、ちょっと一気に喋りすぎてね、今日ちょっとお酒を飲んできたので、フラッとしてますよ。ふらっとしてますけれども、まあまあ今年もね、本当によろしくお願いしたいなと。まあオロラジオをどれぐらいの人がどんな人が聞いているのかとかよくわからないですけども、まあでもやり続けることが一番だと思って、今年も信じて、やっていきたいと思ってますので、よろしくお願いしたいなと思うんですけれどもね。まあ前回は一応そのコミケに向かって東京に向かう道すがら車にの中でね、運転しながらということで、だから運転良くないね、良くないですけど、まあほとんど見てないですよ、本当に。あのスマートウォッチ意外といいでしょ。前回聞いた人、聞いてない人はぜひちょっと聞いていただきたいんですけど、スマートウォッチで、録音してる割には、まあブツブツね、結構ノイズも入ってはいましたけれども、案外いいということなので、まあ今後なんかいろいろ活かしていければいいなと思うんですけどもね。まああのそんな感じで、東京行く道すがらで収録いたしまして、お風呂ラジオとしては、まあ、2回ぶりにこの自分のお風呂スタジオに戻ってきたわけですけれども、まあ、前回のその東京行き、コミケですね。で、コミケ今回は、西館の4階というところで、もうエスカレーターでゴーンと上がった一番上ですね。まあ僕は結構、昔の感覚で言うと、あそこは企業ブースだったところなので、まあ、前々回ぐらい上に上がったっけな、あんま覚えてないんですけれどもね、結構下が多いんですけど、まあ、今回は上の会場でございまして、エスカレーターが動いてない時は階段を上がらされて、ヒーコラ上がらなきゃいけないので、4階って言っても普通のビルの4階とかじゃないですからね、高さがベラボーですから、東京ビッグサイトの場合は。ね、そこまで上がってきていただいた猛者たちにですね、まあまあ見ていただきまして、まあ今回はその関西で、アイドル活動をしている早乙女玲奈ちゃんとともに、一応うちの特別売り子プラス早乙女玲奈ちゃんの CD とかグッズも売るという形で協力していただいたので、まあそのおかげもあってね、うん、ここ最近の中では一番良かったんじゃないかな。うん、反応良かったですね。いろんな人が見に来てくれました。やっぱり女子の力は強い。ほんと、おっさん二人でね、ミカド君と二人きりで座ってる時と全然違います。まあ、ちなみにドロータ工場のツボ君も、ホイホイ君も一緒に、手伝いに来てくれたんですけれども、まあ、今回あとね、前にも言いましたけれども、幼稚園という雑誌の付録でついてきたガチャマシンですね。あれを持ってったんですよ。で、まあ、もちろんカプセルの中にバッチ入れるような大きさのカプセルじゃないんですね。ものすごく簡易の、なんせ紙でできてますからね。紙でできたガチャマシンですので、組み立てて作ってあるんですが、正直、まあ紙ぐらいしか入れれないんですよ。だからメモ紙の中に T シャツとか、缶バッチとか、パスケースとか、そうですね、キーホルダーとか書いて入れて、で、500円で回してもらって、で、出たものは何でももらって帰ってもらうと。で、T シャツが出たら、500円でしたガチャマシンで3500円で一応売らせていただいている T シャツ、 とか、まあ、T シャツがいらない人だったら、トートバッグとか、2000円のものね、タオルもそうですね。そういうものを持って帰っていただくという形でやらせていただいたんですけれども、ものすごくいろいろこう、気遣っていただいたりね、そのレイニャンのファンの方々にもガチャガチャやってもらったりとか、その、もの、そのものを買うよりも、ガチャガチャやるっていうのはやっぱりみんなの購買意欲をそそるんですね。あれね。だから、なんていうのかな、T シャツそのもののデザインがいいから買うとか、トートバッグいいな、欲しいとか言うよりも、ちょっとガチャガチャだったら一回やっていきましょうかっていう人が意外といるんですよ。で、そんな中ですね、家族連れが前をパーッと撮った時に、どれぐらいかな、小学校低学年かもしかしたら幼稚園ぐらいの男の子がですね、お母さんとこうひそひそ話をしていてですね、で、どうもガチャガチャがやりたいということらしくて、多分っていうか、うちの商品何かが欲しかったわけじゃないんですよ、絶対。あのトートバッグがどうしても欲しい。だから、やりたいとかじゃないです。とりあえずガチャガチャ巻きたかっただけだと思うんですけど、やってくれたんですよ。しかも自分のリュックからですね、ちゃんと500円玉を出しまして、おそらく、まあ、お年玉ではないですけどね、年は明けてませんからお年玉ではないですけれども、まあ、お小遣いの中から、なけなしの500円ですよ。出してね、回してくれて、で、中何かなって言って開いたらですね、パスケースだったんですよ。大魔王ラジオチャンネルの。で、パスケースって、まあ、子供をね、いらないじゃないですか。まあ、その、学校通う時とかに何かこう入れてとかは、あるかもしれませんけど、最近、名札とかも付けない文化ですしね。僕らの子供の頃は名札必ず付けなさいと、誰かわかるようにしときなさいだったけど、今はまあ、物騒だから名札は付けない文化じゃないですか。何々ちゃん、久しぶりやなとか言う人がいますからね。僕誘拐とかもちろんしませんけど、当たり前ですね。当たり前、そんなことはしませんけど、イベントとかで、なんか、バイトでね、やってた時に子供たちが集まってきて、名札つけてるじゃないですか、当時は。今からもう20年近く前だと思うんですけど、そしたらその名札見てですね、20年もっとか、もっと前ですね。30年近く前かもしれませんね。今その子たち35歳とかでしょうね、きっとね。で、小学生とか30年近く前で、まだ名札つけてたから、何々くん、久しぶりやな。もう本当に子供の頃に思ってイライラは、って、お父さんあれやろ、とか言って、もう簡単ですからね。変な話ですけど、その、誘導尋問ですよ。もう大体裏の団地に住んでる。裏の団地やったよな、とか言ったら、そうや、とか。4回やったっけ ?5 回。あ、5回か5回か忘れてたわ、みたいな。こう言うと、つらつら出てくるんですよね。で、それは遊びですよ。もちろんね。でも、悪いやつ、それで誘拐しようとか、おっちゃんの車乗っていきやとかいうやつっていうのはやっぱりいるんですよね。それ簡単にできるなと思ったもん、その時。で、それだからこそ、名札をなくすっていうのは正しいと思いますよね。あ、話がそれました。で、そのパスケースが当たって、このパスケースだよって言った瞬間の、もう子供の顔が忘れられませんね。もう見る見るうちに、もうそれは絶対いらないの顔なんですよ。でも、こっちにいるおじさんとおばさんが、おばさんと言っちゃダメだけど、レイニャンとおじさん二人、ああ、そいつの方が年下だな。つぼくんはまだ若者ですけど、大人三人でですね、ああ、これじゃなくてもいいんだよ。このキーホルダーとか何持って帰ってもいいから、みたいな。もう何があったってもなんだったら T シャツ欲しいって言われたら T シャツあげたけど、あの子のサイズないからね、今度はね、T シャツは T シャツでね、お母さんかなんかが着るしかないようなサイズしかないんですけど、で、とりあえず、お風呂ラジオの猫のお風呂の絵、あれ犬だって言われますけど、猫なんですけどね、猫のお風呂の絵のキーホルダーを持って帰ってくれましたよ。いやー、マジで泣き出すんじゃないかと思ってね、ビビりましたよね。はっきり言ってね。怖かったですよね。でもですね、これ、ふと思ったのはね、昔写真展やってた時にも思ったことなんですけど、 まあ、例えば、その、キーホルダー持って帰ってね。で、まあ、それを大事にしてくれるか、明日捨てられるかわかんないけど、まあ、ちなみに全然、ふわっと寄った女の人が、その同じ、このお風呂ラジオの、ロゴマークというか、あのイラストのキーホルダーを買っていってくれたんですけど、そういう人がね、ものすごく大事に、例えば、まあその子だったらランドセルにつけてですね、通学して、例えば10年後ぐらいに、このキーホルダーが何なのかわからないと。これ何なんやろうと。子供の頃になんか、何かの時に買ったのか、もらったのか、いう覚えがあるんやけど、これ何のキーホルダーなんでしょうかみたいなことを、例えば、ナイトスクープとかに出してですね、それがこう回り回って僕のところにたどり着くっていうことが、まあ、なくはない話じゃないですか。まあ、あのさっきの写真展の話で言うと、写真展でね、僕たちあの、ポストカードを全部お持ち帰り自由にしてたんですよ、当時。で、お持ち帰り自由で持って帰ってもらってね、もう誰がどのポストカード持って帰ったかわかんないわけ。で、僕のポストカードそんなに人気じゃなかったですけれども、それでも、パワッと持って帰ってくれる人がいて、そういう人たちが、いや、わかんないですよ。これ全然わかんないんですけど、もしかしたら自分のどっかに、未だに飾ってる可能性があるじゃないですか。もう10年とか前の、僕の作品を。それってすごくこう、なんかワクワクしません?いや、わかりませんよ。何の保証も、何の証拠も、何もないんですよ。でも大魔王が誰かとか、そんなこと関係なく、そういうものを大事にしてる人がいるのかもしれない。これね、売ってるポストカードとかでもそうですよね。ああいう売ってるポストカード、観光地とかで売ってるポストカードとかでもそうですし、街中でちょっとシャレっ気のあるね、海外のポストカード、海外の写真のポストカードとかでも、撮った人からしたら、その撮った写真がポストカードに使われて、どこでどの人が買ったかなんて、まあ知る由もない話だし、そういう人が大事にしてるのかどうかさえわかんないわけですよ。捨てられててもいいんです。これは。で捨てられててもいいんだけど、その大事にしてくれてるかもしれない感っていうのがすごく良くて、でやっぱりそれはね、このネットラジオもそうで、聞いてくれてる人がどれぐらいいるのか分かりません。毎週聞いてる人っていうのはそんなむちゃむちゃ多いわけじゃないと思っていますが、でも楽しみにしてる人がメールもくれないけど、くれよ、メールくれよ、いやいやいいんです、メールくれなくてもいいんですけど、そうやって楽しみに聞いてる人が何人かでもいらっしゃるのかもなと思うだけで、ワクワクやっぱりするわけですよ。だからその子が、その、キーホルダー知りません。明日にはもうなくしてるかもしれませんけど。でも、大事にしてくれるかもしれないっていう気持ち。その女の人だってそうです。お風呂ラジオって、名前は入ってないんですよ。イラストだけで作ったんで、キーホルダーは。でもそれを一人でももらって帰って、まあお金払ってね、持って帰った人がいるっていうのはすごくまあ嬉しかったことですね。お風呂ラジオ聞いてくれる、大魔王ラジオチャンネルを聞いてくれる大魔王のことを認知してくれることもそうですけど、そうやって何か僕がこうやって発信したことをちょっと楽しみに、持ってくれる人が、まあ、100人、200人いるわけではないと思います。最近もう YouTube にね、お風呂ラジオをもうものすごい勢いで上げてるんですよ。追いつくように、今のこの回数に追いつくようにもう毎日毎日何本も上げてってるんですけど、それのね、まあ、正直回りません。まあ、宣伝もしてませんしね、Twitter とか Facebook でも一切宣伝せずにただただ上げていってるだけなので、気づいてる人自体がチャンネル登録してるような人じゃないと気づかないと思うんですけれども。でも、まあ、一人でも二人でも聞いてくれてね、それが何かのきっかけになるんだとしたら、YouTube に上げてること、で、最近ダイジェストで上げてる、スプーンで上げてることは、きっと無駄じゃないと思いながら、今年もやっていきたいなと思っているんですよね。なんかこう、何かをやり続けることってやっぱりしんどいんですよ。 本当に。だって結果が出るかどうかわかんないじゃないですか。で、スポーツとかみたいに、諦める、ここがダメなら諦めるっていうラインもないのね。はっきり言って。どこで諦めるかのラインってないんですよ。で、僕が単純にこうやって毎週喋るのが好きだから、余計にですけど、まあ喋り続ける、やり続ける、まあもうちょっとね、ラジオチャンネルの相方関係の皆さんにはもうちょっと能動的に頑張ってほしいとは思ってますけど、まあそれでもね、まあその僕がやりたいことに対して、まあ乗ってくれてるだけでもいいのかなと。そんな風には思ってやみません。だから2020年、まあもうちょっと攻めていきたいなと思うので、いろいろ考えてはいきたいと思いますけれども、まあ今まで通り、そして今まで以上にやっていきますので、皆さんメールもくださいね。そしてメールくれなくてもいいから聞いてください。そしてよかったらツイッターで感想とかもあげてくれるとさらに嬉しいですけどね。はい、ということで2020年最初の朗読コーナー、この後です。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
ワカチャウラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、2020年最初の朗読の時間なんですが、今さっきね、鴨の長兵衛先生北条記を読んでたんですけど、難しすぎて読めないということで、5ページ6ページぐらいで断念いたしまして、もう一度取り直しております。もう難しい、もうわけがわからない。ちょっとまあ、言葉がね、そもそも古い言葉な上にちょっと詩を読んでるような、そんな感じの難しい言葉だったので、ちょっとまたチャレンジしたいなと思うんですけども、56ページぐらいなので、もうちょっと読み込んでいつかできたらなと思いますけど、やらないかな、わかんないですけど、もっと簡単なものにいたします。簡単って言ったら失礼かな。詩です。北原白秋さんのお月様いくつという、極端に文字数が少ない、すぐ終わりそう、いきます。北原白秋、お月様いくつ。お月様いくつ、十三七つ。まだ年や若いな。あの子を産んで、この子を産んで、誰に抱かしょう、おまんに抱かしょう。おまんはどこへいた、油買いに茶買いに、油屋の縁で氷が張って、油一升こぼした。その油どうした、太郎丼の犬と、次郎丼の犬と、みんな舐めてしまった。その犬どうした、太鼓に張ってあっちの方でもどんどんどん、こっちの方でもどんどんどん。このお月様、詩がずっと続くのかと思ったら解説になりました。はい、すいません、解説みたいです。このお月様いくつの歌は皆さんがよくご存知です。私たちも子供の時はよく赤い丸いお月様を拝みに出てはいつも手拍子を打っては歌ったものでした。この童謡は国々でいろいろと歌い継ぐされています。しかしみんなあの赤い丸いツヤツヤしたお月様を若い綺麗なおば様だと思っています。 全くそう思いますものね。お月さんぽっち、あなたはいくつ？十三七つ、そりゃまだ若いに。紅金つけてお嫁入りなさい。伊勢。のの様どっち？茨の陰で、ねんねんを抱いて放つんでござい。越後。あと三いくつ？十三一つ。まだ年若いの。今度京へ登って藁の袴を追って起床。キー。お月さんいくつ？十三七つ。まだ年は若い。七折着せて、温度清へ登しよ。温度清の道で、尾のない鳥と、尾のある鳥と、ケイツチチーやあら、キーヨーヨーと泣いたとさ。伊勢。温度清へとは、今度今日へというのがなまったのです。お月様いくつ？十三七つ。そりゃちと若いに、お御堂の水をどうどと雲に。美濃。お月様お年はいくつ？十三七つ。お若いことや、お馬に乗ってじゃんこじゃんことおいで。終わり。こういうふうに、そりゃまた若いにとみんな歌っているから面白いのです。今日へ登ったり、紅金つけたり、お嫁入りしたり、赤ん坊を産んだりしています。お馬のジャンコジャンコも面白いでしょう。それにまた、そりゃまた若い、若舟に乗って唐まで渡れ、キーというのもあります。それから少し変わっているのに、ちょっと西洋の童謡を見たようなのがあります。それは珍しいものです。お月様いくつ？十三七つ。まだ年は若いど、お月様の後へ、ちいちゃつけおしょうが、滑り橋をかけて、お月様拝むとて、ずるずる滑った。下房。これは空の景色がそのままに歌われています。小さいおしょうさんは白い星か薄い霧のような、星の雲か何かでしょう。滑り橋もそうした雲の流れでしょう。天の川のようなずるずる滑るところがおかしいではありませんか。それからその綺麗な若いお月様のおばさまにみんながおまんまを見せびらかしたり、またいろんなものをせびったりします。やはり子供のおばさまですから。お月様、観音堂を降りてまんま上がれ。まんまはいやいや、あんもなら三つくりよ。しなの。お月様、お月様。赤いまんまいやいや、白いまんまいやいや。銭形、金形ついたお守りくんさんしょ。いわしろ。あとさん何枚だ、ぜぜ一文をくれ。油買って新女。ひぜん。どうでやさん、どうでやさん。赤いベベクダンセ、白いベベクダンセ。リッチュー。そのお月様は赤いのに桃色だと言ったとて、プリプリ怒ったのもあります。お月様桃色、誰が言った？アマが言うた。アマの口引き裂け。終わり。怖いな、これ。それから、大事なお月様、雲目が隠す。とても隠すなら、金屏風で隠せ。東京。というのがありましょう。本当に金屏風でなくては、あの若いおばさまには似合わないでしょうね。いかにも昔のお江戸の子供が歌ったようでしょう。気性が大きくて大まかで、張りがあって派手で、うさぎうさぎというのもご存知でしょうね。うさぎうさぎ、何見て跳ねる。十五夜お月様見て跳ねる。ぴょんぴょん。本当にお月夜のうさぎの喜びと言ったらありません。両耳を立てて草の香りの深い中からぴょんぴょんと跳ねて飛んで出る、あの白い綿のようなうさぎさんもいいものです。それにしてもあの丸いお月様の中には、いつもうさぎが杵を持って餅をついているはずでしたね。ということで、 ちょっと引き裂くのところがゾッとしましたけど、まあ童謡とかそういうのはちょっと残酷な部分もあるんでしょうね。あと、ジャンゴジャンゴがもうジャンガジャンガにしか思えなくて途中で、もうジャンゴジャンゴジャンゴジャンゴジャンゴジャンゴジャンゴジャンゴしか思い浮かばなかったんですけれども、まあこの間アンガールズ田中さんが言ってましたけれども、ジャンガジャンガはもともとあれらしいですね、プロレスラブの武藤さんから、作ったらしいですけれども、これがいつの間にかジャンガジャンガに変わったんだということでね、武藤さんにも許可を得て、実はそうなんですということで、使ってるということで。まあでも、ジャンガジャンガ自体もう最近はやられませんけどもね。ジャンガジャンガ関係ない。この際、ジャンガジャンガ関係ないんですけれども、まあ最後の東京のやつ、うさぎうさぎ何見て跳ねるだけが、なんとなくメロディーもこっちについてくるというか、他のはよくわかんないですね。一応よくわからないので、歌おうにも、節がわからないから、節回しがわからないので、うん、文章のように普通に読みましたけれども。まあ、なんていうの、そういう子供の遊びみたいなものがね、まあ最近でも、何ですか。県民賞なんかでも話題になりますけど、じゃんけんのやり方が違うとか、あっち向いてほいとか、グッパーとか、ああいうものも違うみたいな文化の話をすることがありますけど、まあ昔からそうです。特に、いわゆるメディアみたいなものが発達してない時代っていうのは、まあどこかから伝わって自分たちでアレンジしますからね。多分僕たちがやってた子供の頃の遊びみたいなものもどこかからやってきて誰かが始めて徐々に自分たちルールを足して新たなものを作っていくので、だから伝承って難しいなと思うのは、すべて残すのが正しいのではなくて変遷が大事ですよね。言葉も正しい日本語って、これいつも昔から言ってますし、このお風呂ラジオでも言ってるかもしれませんけど、正しい日本語とか正しい礼儀とかマナーみたいなものってその時々に変わっていくものだし、みんなが失礼だと思わなくて面白いと思えばそれでいい気がするんですよね。だからこういう文化みたいなものもどんどん変わっていく、その変遷どうやって変わっていったのかっていうのは大事ですけれども、でもこれだけメディアが発達すると、なかなかそういう、なんていうのかな、いわゆる庶民の文化みたいなものの、楽しみが、結構確立化されちゃうのでね、さっきのジャンガジャンガじゃないですけど、みんながみんなジャンガジャンガをやってるっていうのが幸せかどうかですよ。いやいや、アンガールズさん的にはやってほしいでしょうけど。なんか、いろいろ変わって、それぞれでオリジナリティのあるものが足されていく文化っていうのはね、面白いなと思うので、まあ今後もゴム飛びとかさ、まあ探偵とかさ、僕らの子供の頃やったようなもの、今の子供たちがやってるのか知りませんけど、まあそういうのもできる世の中であってほしいなと思いますね。ゴム飛びとかやってる女の子とか見たことないですからね。なんかやってほしいな。パンツの中にスカート入れてほしいな。今でも。そんな感じがいたします。はい。ということで、また来週、またね、北原白秋さんはこれしか載ってませんので、鴨の長明さんはしばらくやりません。とりあえずしばらくはやらないことにしておきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、来週までまた、新コーナーはまだ始める予定はございません。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。 理も料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに今日も明日も飲みに来てね。
さあ、ということで、今日、まあ、明けてもう6日ですけれども、1月5日はですね、池本真央ちゃんというですね、まあ僕が、もう8年ぐらいになりますかね、2011年ぐらいから、応援しているアイドルさんの、関西を中心に活躍しているアイドルさんの新年会ということでですね、もういっぱい食べましたね。まあいっぱい作ってくれるんですよ。まあそのお正月的なものも僕は初めて今年初めて食べた雑煮は今日そこの雑煮を食べたのが最初でしたけれども、まあ京都風の塩味噌の雑煮でございまして、ね、そのまおまお自身が結構その正月の用品っぽいね、いわゆるおせちっぽいものも作ってくれましたので、それを食べたりとか、みんなが持ち寄ったお酒とかね、僕も降りた駅の近所にあったたこ焼き屋さんでたこ焼き買って、行きまして、みんなで食べたりとかですね、まあワイワイと3時間ぐらい、楽しんで帰ってまいりました。もう酒もう結構飲んでおります。僕自分で持ってたバーボンばかり飲んでましたけれども、まあ相当飲みましたね。はい、結構フラフラするような感じぐらいまで飲みましたけれども、うん、まあいい正月ですよ。うん、今年はね、本当なら今日も仕事だったはずです。去年の形だったらね、去年の形だったら昨日も今日も仕事のはずですね。はい、もう辞めてしまった週末の仕事があったはずなので、ねえ、明けて月曜日も休みでございまして、火曜日からやっと仕事始め、7日から。だから、27が最後だったから、28、29、30、31、1、2、3、4、5、6と10連休させていただきました。まあ、去年、休院でえらい休んでますからね。10連休どころじゃない、3ヶ月も休んだんですが。まあ、何もなく一応、休ませていただきまして。うん、まあ、行きたいところとかも、あったりもしましたけど、まあ、東京でも特に、そういうアイドル現場みたいなところにも行かず、コミケだけに集中して、一軒一丁行ったところはあるんですけれども。うん、それ以外は特に行かずで、まあ、ここまで来まして。まあ、いわゆるそのアイドルさんの現場に行くのは今年はぐんと数は減ると思いますが、まあ2月に僕のうちのね、ドロータ工場主催のライブをやりますので、まあその辺の営業活動もしていかなきゃいけませんから、サボってるわけにもいかないんですけれどもね。まあいろいろやっていきたいと思います。攻めの姿勢で。で、ドロータ工場も、今年から1月から、第3月曜日ということで一応固定していこうと。今まで月曜日にやったり、木曜日にやったりね、日曜日にやってみたり、土曜日にやってみたりね、まあいろんな形でやってましたけれども、一応第3月曜日で一旦固定して、しばらくやってみてどうかというのを見ていきたいなと思っています。 ぜひね、メールもそうですし、現場に来てほしいんですよ、正直ね。うん、やっぱりプラセボさんに還元したいので、千日前みそのビル2階のプラセボでやっております。19時半ぐらいから、いつも配信してますけど、その前に来ていただいても、うだうだ喋ってるところも聞いていただいて全然 OK ですので、よかったら、ぜひぜひ見に来ていただきたいなと思います。今度の1月20日ですかね。月曜日に、やりますドロータ工場、うん、そちらの方もぜひよろしくお願いします。そちらまあこちらのメールアドレスでもいいんですけど、レディオ大魔王、レディオ大魔王だけだっけな、レディオ大魔王 gmail.com みたいな、やつがあります。大魔王ラジオチャンネルのメールアドレスですけれども、そちらの方にぜひ、メールを送っていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいところでございます。まあ、とりあえず2020年ですけれどもね、オープニングで言ったようにメールが来てませんけれども、あ、そう言ったらあれだな。あれが来てますよ、ちょっとだけ。質問箱。もう本当のちょっとだけですけどね。ね、前にも言いましたけれども、公式のやつを受け取らないことにしたら激減。まあ、そりゃそうだな。大魔王、チュッっていうね、よくわからないのが来てますね。ありがとうございます。女子なら本当にチューしに来てください。男子なら結構です。男性の場合は結構ですけど、女性の場合はよかったらもう、僕の目の前にまで来てチューしていただければいいかなと。終わりますけどもね、そしてもう一つ、2020年も明けまして早数日が過ぎましたが、2020年はどんな年でしたかということでね、先ほども言ってしまいましたが、まあぼやぼやしてましたね。これ最初に言おうと思って忘れてましたけど、去年のね、2019年の元旦にちょうどホワイトオールさんのカウントダウンライブを見た後、これも散々喋ってるから皆さん知ってらっしゃるかもしれませんけれども、新東名を運転して走っている時にドーンと頭が痛くなって体が動かなくなって、そして、無理やりもう意識だけはちゃんとしてたから路肩に寄せて事なきを得て帰ってきて、その後検査に行ったら脳腫瘍が見つかって取ったわけですよね。で、それから丸々1年経って、まあ、今度はカウントダウンライブとかではないですけれども、まあ、31日大晦日にコミケが終わりまして、で、まあ、夜中に帰ったんですけれども、夜中やっぱりもう眠いので、どっかどこだっけな、駿河湾なんとかっていうサービスエリアかなんかで寝たんですよ。で、寝て起きて帰ってきたんですけど、まあ正直ね、あんまり景色とか覚えてないよね、去年バーンってなった時、どの辺だったかをあんまり覚えてないんですが、御殿場あたりだったんじゃないかなとは思ってるんですけど、わかりません正直。ただまあ全く同じルートを帰ってきてるわけですから、そのまま、そのバーンってなったところを通り過ぎて、昼ぐらいに帰ってきたのかな。うん、結局、車を運転して昼ぐらいに今回、元旦に帰ってきたんですけど、なんかそれでやっと、去年のあの出来事を清算できた気はしましたね。はい、一年経って、あの、出来事があって、だから、検査に行くきっかけになった。まあ、それまでも体調すごく悪くて、2018年の年末からすごく体調悪くて、だけれども、検査に行くのが遅れたけれども、あれでも、行かないとやばいんだな。自分の体は本当にやばいんだぞ、と思った出来事から1年経って、本当に同じルートで帰ってこれて、なんとなくね、つきものが落ちたというか、本当にほっとした感じがしました。2019年早く終わってしまえと、あんな忌まわしい一年はなかったので、やっぱり。だから本当に終わってしまえと思ったのが、本当に終わったんだなと思えた元旦でしたよね。はい。で、まあその後、正直、昨日ぐらいまで、4日三が日は完全にうだうだしてましたね。で、今日が明けて6日だから5日、4日から ちょっと遊びに行くようにしたんですけど、本当に三が日はゆっくり家でテレビ見たりとか、ちょっと近所のね、スーパー銭湯に行ったりとか、まあ本当にうだうださせてもらいました。こんなにゆっくりした正月は、ここ数年本当なかったんじゃないかなと思いますね。まあ去年とかもう4日5日までは一応休んでたから休んでたと思うんですけど、まあでも、ちょっと違う正月だった気はしますね。でも本当にぼやぼやして、10連休もさせていただきましたので、まあ明けたらしっかりとちゃんと仕事してね、仕事以外のこともしっかりやっていくようにしたいなと思ってますし、まあ2020年、すごくいいスタートが切れた気がします。だから。だから2020年まだ5日、6日ぐらいしか経ってませんけど、すでにすごいいい年だったと言えると思いますね。まあ去年との比べた相対の中でね、絶対値じゃなくて相対で去年と比べたら断然いい一年の滑り出しを滑り出せてるんじゃないかなと思うので、本当にまあ皆さんも体調には本当に気をつけていただきたいですし、まあそんなね、簡単にこんな病気にはならないとは思いますけど、まあ何があるかわかんないのが人生だなと本当思い知らされましたので、まあ2020年、本当に楽しくやっていきたいと思いますので、皆さんもよかったら大魔王に、大魔王ラジオチャンネルに、各番組にですね、ついてきていただければ嬉しいなと思っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、お相手は大魔王でございました。また来週お会いしましょう。